証医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の34回目、不妊症と題して、慶応義塾大学名誉教授吉村康則さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんです。
今日は不妊治療の昭和から令和への進歩ということで、内閣の方で深く関与されてました吉村先生にお伺いいたします。よろしくお願いします。まずこれ、背景としてはその出生数とかそういったことの減少などがあるんでしょうね。
はい、もともとはですね、不妊治療と言ってたんですね。要するに不妊の方を治して、出生率に寄与しようということで、昔はですね、昭和の時代は不妊の原因を治すというのが治療の本体だったんですけど、1978年に、イギリスのエドワード・ステプトーらがですね、人の体外性に成功しました。これ以来ですね、要するに不妊の原因を治すというよりは、いかにしてお子さんをカップルに持っていただくかという、要するにパラダイムシフトが起こりまして、要するに体外受精をはじめとする生殖補助医療がそれに寄与してきたということがあります。で、これが日本でも1983年に成功して、これは東北大学で成功したんですけど、1999年にはですね、もう100人に1人が体外受精で生まれてくると。で、2023年の最も新しいデータだと 8.55 人に1人が体外受精で生まれているということになりまして、2023年までのデータしか出ていないんですけど、日本でも100万人以上が生まれているというようなことになってきたということでありまして、これもですね、一つの少子化対策にはなっているということが言えるんではないかというふうに思います。で、皆さんもよくご存知のように、2022年に健康保険の適用ということがありましたけれども、これは菅内閣がですね、体外受精をはじめとする生殖補助医療を健康保険の適用にしようということの一つには、これは少子化対策の一環としてですね、菅内閣はこういった健康保険の適用を行ったということになります。で、この適用はですね、やはり生殖補助医療の大きな問題点として挙げられていたのが、治療の経済的負担が非常に多いということであります。保険を適用して負担を軽減しようということと、もう一つがですね、女性が仕事をしながら治療できるようにしようという、要するに治療と仕事との両立、こういったことを考えて、で、国としては、出生サポート休暇ということがありますけれども、これは人事院が作ったんですけれども、不妊治療のための、有給休暇なんかを作ったと、こういったものも、少子化対策の、一つになっているということでありまして、この保険適用になってから1年間で7000人から8000人の出生数が増加したということを考えますとですね、一時的に少子化対策になったのではないかというふうに思います。
はい、今出生数の変化でしょうか、それとも大きな金額、それから女性の働き方改革で、これは広く言うと晩婚化も関係して
ですね。そうですね、やっぱり体外性配色をするということになりますと、どうしてもですね、高齢になっても妊娠ができるのではないかというふうに患者さんがお考えになるということもありまして、晩婚化のやっぱり要因にもなっているというふうに考えられますね。
はい、これは日本で非常に 顕著ですけど、まあ、日本以外のこのどうでしょうか。
はい、もう欧米などではですね、もう10人に1人生まれている時代はもう10年ほど前から始まってましてですね、非常に盛んになっていまして、欧米などにおいても高齢晩婚晩産化ということが起こってまいりまして、高齢妊娠のためには体外受精が必要になるという時代であります。は
い、もう世界的傾向ということですね。
そういうことですね。
はい、で、あの今生殖補助医療ですけど、これ具体的にはどういったことが今行われるんでしょうか。
今はですね、もともとは夫婦間で行うということが大原則だったんですけれども、例えば卵子のない方、精子のない方、まあ、子宮のない方、まあ、こういった第三者を介する生殖補助医療も現在行われるようになってきておりまして、こういったものに対してはですね、ガイドラインが全くなかったという状況にありまして、日本産科婦人科学会が、まあ、ガイドラインを作っていたと、まあ、こういった生殖補助医療に関する立法がないという国は先進国の中では日本だけでありまして、非常に特殊な国となっているということであります。で、ようやく2020年になりまして、生殖医療法という親子法ができまして、母親が誰であるか父親が誰であるかということが、まあ、決まってきた、親子法が成立したということが起こる。で、昨年の6月でありますけれども、こういった第三者を介する生殖補助医療に介する法案というものが国会に上呈されたんですけれども、まあ、様々な反対もありましてですね、廃案になってしまったという現状もあります。
まあ、なかなか先生方の学会での努力も大変なんでしょうけど、はい、国民的な議論等々を踏まえてやっていかなくちゃいけないということ
ですか。そういうことですよね。だからこれに関しては、例えばLGBTQ の方に対してこういった医療は使えないのかとかですね、まあ、そういったことも非常に大きな社会的な問題となっておりまして、やはり夫婦間で行う、カップル間で行うということに対して非常に多くの問題点が提起されるようになってきていますね。
はい、それから着床前遺伝子診断ですか。
そうですね、
これがあるんですね。で、
もともとはですね、例えば出生前検査というのがありまして、まあ、妊娠してから赤ちゃんに異常があった場合に、染色体あるいは遺伝子を調べて、まあ、要するに異常があった場合には中絶するということが行われていたんですけれども、最近では着床前の胚の染色体の異常を調べてですね、正常胚を戻すと、まあ、こういうことをすることによって、まあ、中絶を回避することができるのではないかというようなことで、着床前遺伝学的検査ということが行われるようになってきています。で、遺伝子病の診断をする PGTM、この PGT というのは、プレイインプランテーションジェネティックテスティングというんですけれども、この PGTM というのと A というのがありまして、この M というのは病気、遺伝子病を調べるというものであります。そして PGTA というのは、まあ、染色体の異数性ですね。例えば18トリソミーとか21トリソミーとか、まあ、こういったものを調べて、まあ、こういったものは流産することが非常に多いわけですから、流産を回避するためにPGTA を行っている、まあ、こういった時代に入ってきたということですね。
非常にどんどん進歩してきているということですね。
はい、
それから、今先ほどの女性の働き方、晩婚化含めて、はい、さらに、まあ、男も含めてがん治療を受ける若い人に対する対策があるんですね。
これはですね、綾世代といいまして、まあ、15歳から39歳比較的若い男女なんですけれども、このがんというものに対して将来の妊孕性ということが非常に大きな問題点となっています。特にこの綾世代のがんは8割が、まあ、女性ということになります。で、女性の場合ですね、やはり、がんの治療をするとですね、妊孕性が排絶してしまうというようなことが起こってまいりまして、がん患者の将来の、まあ、妊孕性の温存のために卵巣とか卵子を取っておく、男性の場合には精子を取っていくという方法が行われてありまして、まあ、こういったものに対してもですね、妊孕性温存のための、まあ、女性制度もですね、最近はできているということであります。
はい、それから先ほどの晩婚化を含めて、はい、キャリアを求めていく女性の、まあ、いろいろなご希望があるということでしょうかね。
そういうことですよね。例えば非常に高齢の女性でありますと、先ほどのお話をしました PGTA という方法でですね、染色体の異常が高齢になると当然のことながら多くなってまいりますので、まあ、そういったものを診断することによって正常な胚を戻すという方法と、最近ではですね、まだ結婚はしてないけれども将来子供が欲しいと、 まあ、こういった人のためにですね、まあ、働く女性のために健康な女性から卵子を凍結しておくというようなことが、まあ、海外では10年ほど前から行われるようになってきています。で、東京都もですね、この数年前からですね、こうした若い女性に対して支援をすると、金銭的な補助をするというようなことも行っておりますし、最近では企業もですね、女性に働いていただくために、妊孕性を温存するための卵子の提供のための、まあ、助成を行っている企業も出てきているということであります。で、海外ではこうしたものに対して、私たちは社会的な卵子の凍結とかですね、あるいはノンメディカル、医学的ではない卵子の凍結という言い方をするんですけれども、こういったデータは集まってきているんですけれども、まあ、何と申しましても問題点がありまして、やはり高齢になってからでないと卵子の凍結に踏み切らない、まあ、35歳以上で、凍結する人が海外のデータでも 80% 以上ということでありますし、せっかく凍結しておいてもですね、やはりその使った割合、使用率といいますか、将来において使ったというのが、まあ、10% ぐらいということになりますと、9割は、まあ、捨ててしまっているということになるわけでありますね。まあ、こういったものに対して、例えば税金を使うことは本当に正しいのかどうかという問題点も残りますし、このノンメディカルの卵子の凍結というのは、働く女性にとっては大変いいことなんでありますけれども、様々なそうした問題点があるということを認識していかなければならないというふうに思います。
はい。まあ、このように、まあ、社会文化的に非常に大きな問題ですけど、はい、これ学会主導とか、はい、どうするんでしょうか。
はい、それが一番大きな問題でして、我が国においてはですね、この体外受精が、まあ、1980年代から始まってきたんですけれども、日本産科婦人科学会がこうしたことに対してですね、まあ、見解というのを作ってまいりまして、さまざまな見解を作ってきているわけでありますが、やはりこれには全く法的な拘束力もなく、何の要するに、やってはいけないということに対して、もし行った場合にこれらを罰する権限も全くないといったことから、やはりこういったものに対してはやっぱり公的な機関が関与していくということがすごい大切なんではないかというふうに思います。今日お話をしましたように、まあ、生殖医療は夫婦間で始まりましたけれども、非常に多様化してきているということになりますと、やっぱ生命倫理的な問題、社会的な問題、法的な諸問題、まあ、こういった問題に対する対応ということが非常に大切になってくるということでありますし、やはり秘密裏にですね、やっぱり無秩序に、まあ、生殖拡大する生殖補助医療がですね、クリニックで行われているという現状を考えますと、やはり将来的にはこの公的管理運営機関の設置ということが私は必要になってくるんではないかというふうに思います。
はい、どうもありがとうございました。はい、
どうも。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の34回目、不妊症と題して、慶応義塾大学名誉教授吉村康則さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんでした。
それでは、キョウリン製薬がお送りしました、キョウリンシンポジア。来週をどうぞお楽しみに。